ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、ティモンディの高岸宏行です。今回も引き続き休養中のですね前田に代わりまして、僕がピンチヒッターとしてやってまいりました。この番組はですね、経済も投資も初心者の僕と一緒に経済や投資などマネーにまつわる話題に少しずつ触れてもらおうという番組となっております。今独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスというチームに所属してピッチャーをやっているんですが、今シーズン初登板をさせていただきましてですね、先発ではなくリリーフとして1イニング行くぞという事前のピッチングコーチからのご通達もあっての挑戦だったんですが、監督さんがですね、この4年間かなり僕は打ち込まれてまして、結構ボコボコな試合が多かったもんで、監督さんからのどんな形でもいいから勝利投手に高岸をさせてやってくれと、でみんなにこうミーティングをしてくださっていたそうで、で野球のルールというのはですね、5回を勝ち越してる状態で抑えると勝利投手という条件がつくんですね。でその5回に投げまして、1イニング、皆さんのおかげでもバックのファインプレーもありゼロに抑えることができたんですが、 7,8 回にピンチを招いた時にですね、そこで救援投手としてチームメイトの他のピッチャーがですね、それはそれはナイスピッチングで7、8回と抑えまして、そこで勝利投手の条件がそちらに移りまして、勝利投手という形にはならなかったんですが、チームの皆さんのおかげでなんとか久しぶりの無失点で降板することができまして、僕も1年間自分なりの鍛錬をやってきたので、ピッチングコーチと共にやってきたことが少しでもこう結果としてつながったのかなという試合にはなりました。ありがとうございます。それでは今日のメニューです。この後 CM を挟んで、みんなでマネーを学ぶ、マネー経済投資についてみんなで学ぶコーナーです。後ほど日本経済新聞の編集委員、そして現役大学生に登場してもらいます。続いてマネー大学放課後の時間です。座右の銘を語っていきたいと思います。 SNS はハッシュタグマネー大で投稿してください。それではティモンディ高岸宏行の学べばわかるマネー大学プレイボール。
この番組は東京証券取引所、日本経済新聞社の協力でお送りします。
お寮よ、ニーサも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役所じゃ。
龍馬はん、舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん。日本を今一度選択するんやなかった。
あけんど
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りもんば選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーを学ぶ、ティモンディの高岸です。この番組で経済、マネー、投資について教えてくださるのは、日本経済新聞編集委員の山本由里さんこと監督です。今日もよろしくお願いします。
はい、日経の山本です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかちょっとね、だいぶ前田さんとはこの距離感と声と大きさと圧が違って、はいはい、あれでも声はどうしたんですか。
そうなんです、
いつも大きいけどさらにこう割れた感じ、
今やっぱりねシンプルにですね、喋り量が2倍となってますので。
そっかそっか。
そうです、各イベント、MC 仕事、そうですそうです、 MC 仕事もですが喋り量が
2倍、かける2で、
はい、そうです。そこでやっぱりね負荷も2倍になっているということですかね。でも 全然、うん、今声帯を今鍛錬してる状態なのでありがとうございます。
もうすぐ温まってきてますね、
はい、そうですね、はい、アップは完了しております。今日もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
そしてこのコーナーみんなでマネーをマネー部ではマネー部員として一緒にマネーを学んでもらう大学生を迎えてお送りいたします。今日の部員はこちらの方。
はい、こんにちは、日本女子大学4年の近藤美奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はじめまして。
はじめましてですね。
なんか僕の先ほどね、はい、本番前にお話ししたけど、僕の妻とはお仕事されたことあるんですよね、は
い、そうですね、うん、以前ちょっとお話ししたことがあるんですけれども、うん、縦型ショートドラマの制作会社でインターンシップをしていた時に、
は
い、高岸さんの奥様が作品にご出演してくださって、
役者さんやってますからね、はい、ありがとうございます。その説は、はい、どんな印象でした？
いやもう、ええ、本当に雰囲気からも優しくて、ええ、素敵な方で、社内でも、
あなたの方でしょう。あなたの方ですよ、それは。妻にもお伝えしておきますよ。もう素晴らしい方でしたよっていう風に。
社内でも沢井さんが本当に素敵な方だっていう風に。
本当ですか？
はい、みんな言ってましたので、ぜひよろしくお伝えください。
じゃあお伝えしておきます。ありがとうございます。はい、という近藤さんと、はい、お送りしていきたいと思いますが、はい、好きなスポーツなどありますか？
はい、私ちょっと渋いんですけれども。
渋い。
大相撲。
おお、王道も王道よ、大相撲。
結構、その、名古屋にいた頃は。
名古屋にいた
んです。はい、名古屋にいたんです
けど。ご出身なんですか？
そう、名古屋城です。
名古屋城で生まれたの？
見ればわかるじゃないですか。
見ればどうやったらわかるんですよ。名古屋城感がどこで？
シャチホコ
見る。シャチホコ見る。
シャチホコ感ないけどな。髪型も別に。名古屋出身で。
はい。で、名古屋場所の時に。
あ、そうだ、あるもんね。
はい。あとは、競馬も結構、実況聞くのが、好きで。
それは馬券とかは買わず、
買わずに聞くのと見るのが好き。
はあ、
はい、
馬の体すごいですもんね。
サラブレッドの馬体は本当にもうムキプリってしてるので、
確かに隆々としてますよね。
本当に美しいです。
ピッチャーもああいう風になれってよく言われるんです。
あ、そうなんですね。
馬のように、あの走り方も馬のように大股で走って、やっぱピッチャーはケツです
から。そんな教えがあるん
だ。そうそうそう、
競馬と野球って実はちょっと共通してる。
そう、野球って競馬なんですよ。
わ、すごい、
ピッチャーって競馬なんで、すごい教えたら覚えておいてください
。
はい、ありがとうございます。さあ、今日のテーマは日経平均株価って何の平均？
はい。あのね、よく耳にはすると思うんですけれども、改めて、じゃあ何なのか。うん、
この熟語はよく聞くけど、
ね。よく耳にはするけど、じゃあ説明してくださいって言われると、ちょっと、わかんないかもしれない。という高岸さんと、あとは、ラジオの前の皆さんもね、昔前田さんとやったけど、ちょっと忘れちゃったな、みたいな。
一度やってるんですね。
と似たようなことはやってるかもしれない。
でも、何回もこう繰り返すことも大切ですもんね。は
い、そうなんです、
うん。勉強していきたいと思います。
はい、この問題の日経平均株価ですけれども、3つのパートに分解できますよね。
分解？日経平均株価ってことね。
そういうことです。
3つ、はい、
はい、この3つが、うん、この概念が日経であって平均であって株価ってことですよね。
全然わかんない。
はい、まず日経ですけれども、
日経からいきましょう。
はい、これはもう私の勤務先ですけれども、はい、日本経済新聞社を指していますね。
日本経済新聞社、
社のことを指していますね、はい、日経っていうのは短くしてね、
はい、
でそれの平均、平均っていうとね、まあ、テストの平均点なんかでも分かるように、まあ、あるこのデータの代表する、まあ、バクッと大体真ん中みたいなことが平均。そうそうそうそう、アベレージの休息みたいな時のアベレージですよね。
はい、
で、株価っていうのは、まあ、要するに株の値段のことでありますよね。だこの3つの部分に分かれてるという、もうすごい本当一からですね。一から今日は。はい、はい。で、これを学んでいきましょう。
はい、承知しました。ということで、ここで、金融リテラシーをチェックマネークイズ！
ここからは、クイズ形式で今回のテーマ、
はい、
日経平均株価について、さらに学んでいきます。
もちろん。
お二人で声を張って参りましょう。
はい。
では、第一問。日経平均株価は先ほども説明した通り、日経と平均と株価を合体した言葉ですね、
はい、そうです。
それでは具体的に次のうち何を示した数字になるんでしょうか。1番、
日本経済新聞社が調べた日本のすべての会社の平均的な株価。
なるほど、全部とか。
はい。2番、うん、日本経済新聞社が調べた世界のすべての会社の平均的な株価。
違う。
もう答えてる。
これは違う。
はい。3番、うん、日本で株式市場に上場されている企業の中から日本経済新聞社が選んだ代表的な企業の平均的な株価。4番、
はい、
日本経済新聞社に勤める従業員の平均的な給与金額。
そんなわけない。
高いですよ。
そんなわけがない。高そう。
高いかな。
高そうだけども。いやいや、そんなわけがない。
それではお答えください。
これはいけるよ。
もうね、逐次答えてたもんね、高岸さん、はい。じゃあ、ミーナちゃんから。
はい、はい。私、ちょっとこれ、自信あります。さすがにね、マネー大学。
先輩だもんね。
はい。長く出させていただいてるので、
はい、
3番の、日本で株式市場に上場されている企業の中から、日本経済新聞社が選んだ代表的な企業の平均的な株価。
なるほど。
はい、
というミーナちゃんに対して、高岸さんはもう。
絶対的に1。ね、
日本経済新聞社が調べた日本のすべての会社の平均的な
株価、うん、そうじゃないとおかしい、うんうん、代表的ってだってどうやって誰が決めたのともなるし、うん、全部を平均しないと、
はい、はい、高木さん1番、うん、ミーナちゃん3番
そうだ、
はい、正解は3番
なんで
ミーナちゃんでした
なんで、
はい、はい、日本で株式市場に上場されている企業の中から日本経済新聞社が選んだ代表的な企業の平均的な株価を示してるんですね。だからこう全体の値動きを示すともちろん言われてるんですよ。
これは説明してもらおうじゃない、
はい、だけど全体の全員ではない。
日本の経済をよく左右というか動かしている人たち、
そうですね、まあ、象徴的な
意味合い、なるほど、代表で絞って、
うん、でこれはどうやってその日々ね選んで算出してるかっていうのは、要は日本全国にある企業の中から選ばれし4000社があって、うん、その中からさらに225社選びます、うん、
この225が日経平均株価、
う
ん、はい、
そうです、形作っております。
なるほど、
はい、
選ばれし225、
そうです、はい、だから日経225っていう聞き方ちょっと耳にした
もん、ね、聞いたことある、
ね、
うん、聞いたことあるよ
それだからイコール日経平均株価のことですね。
へー、
そう
同じなんだ。
そうだからちょっと日経225がとか言うといやいやちょっとプロっぽいけど同じこと、
同じことを指してるんだ、
はいはい、
へー、日経225、
はい
はい、
それがだからもうちょっと今日株上がったねみたいな時に、うん、まあ一般的に使われているのはこのニュースなんかでもこれを使っています。
株上がったねって個別的なことを言ってるんじゃなくて、う
ん、みんな
のことを言ってるんだ。
そうですそうです、
株にお詳しい方々は、
まあそうです
ね、株上がったね今日は、
そうそうそう、
225社調子良かったね、
そういうこと
っていうこと、
そういうことです。
へー、なるほど。
そうなんだけど、うん、他の概念っていうのもあります。これがトピックス。
聞いたことある。
でしょうでしょう。
え、これ 4000?
トピックスはプライムに上場している4000じゃないね。そういう意味では、上場しているのは今3つに分かれてます。そのトップの部分がまあプライムですね、うん。上場しているのがプライム市場、
は
い。で、もうちょっと下のがスタンダード市場。
はい、スタンダード、
うん。で、もうちょっとあの未来のみたいなものがグロース市場。
成長中みたいな。
そういうことです。
うんうんうん、
はい。で、これがまあ4000社はざっくりそこにこう3つの部、上部、下部、中部みたいに分かれてるんですよ。
え、じゃあプライムは 225?
それは日経225はプライムの中からさらに選んだ、だから本当に
オールスターだ。
それだ。
NPB の中のオールスターチームが、
そうだそうだ。
日経225。
そうだそうだ。そうだ、
なるほど。で、NPB、プロ野球の組織がプライム。
そうですね。
大学野球スタンダード。高校野球グロース。
そういうことです。
なるほど。わかりきった。わかりきりました。
そうです、
はい。
で、そこのもう一つの指数っていうのがトピックスっていうのは東証株価指数って言いますけれども、うん、その東証のプライム市場の動きっていうものを全部を表しますね。うん、なので、まあ普通はね、日経225が上がるときはトピックスも上がって、
うん、
まあ株全体が今日、まあどっちも上がったねってことになるんだけど、必ずしもそうじゃないの。だってやっぱり算出してる対象が違うから、日経は上がってもトピックスは下がるとか、
あるんだ。
あるの、その逆とかもあって。 って、まあ、なのでこの2つは両方ともその日本株の値動きを示すんだけれども、うん、やっぱりその対象が違うし算出方法が違うしというふうに、まあ、ざっくり覚えておくといいと思いますね。
めちゃくちゃ勉強なるじゃんこの番組。
はい、私もすごい勉強になった。 NPB ですね、
うん、そうです、プロ野球ですね、はい、日本のプロ野球、
はいはい、ということで第2問、うん、
起きた。
最近の日経平均株価は次のうちどのくらいになっているでしょう。
なるほど、はい、
1番、うん、176円2番150円3番4万円4番7億円。それでは
これね、
はい、
あのドンピシャで数字覚えてるのが4000だったんですよ。
え
4002円って書いて
た。さっき見たんじゃないの。
そう、さっき
広告
でモニターで4002円って書いてました。
日経平均株価
そう
4002円
でも4が書いてただったら3なのかな。4002円って書いてたよ。4002.10みたいな、うん、違いそうだな、
はい、
違いそう。え、3番が近いのかな。じゃあ
近くはないけど数字が1個あるのは4だよね、
うん、え、じゃあなんで4000円だったんだろうな。
みなちゃんはどう思うかな。
もうこれも自信あるんですけど、うん、私、はい、何せ、はい、毎日日経平均株価の終値確認してるんですよ最近。
あ、そっか、
はい、
就職系の。
そうです ね、それに向けて頑張ったので、
はい、
当てちゃいますよ、
はい、
3番の4万円です、
はい、やった当たったやった
ということで今日だから、うん、あの久しぶりにこうずっと1年ぐらい前に4万円台に乗せて、
これは上がったということですか。
そうですそうです、
上がったからニュースになってた。
そういうことです、
これは日経平均株価、
日経平均株価が
日経225が上がった
4万円台に今入ってます。おめでとう。
素晴らしい、日本おめでとう。
ありがとう
これはいいことですよね。
これはいいことです。
いいことなんです、はい、上がるということは、
うん、
いいこと
ということなんですけれども、うん、ちなみにこれ 1,2,4 もね、うん、一応ね理由があるんですけれども、何だと思いますか。この数字、ね、何か分かるのありますか。例えば7億円
あたり、150円はあれじゃない、うん、前先々週やった、
うん、
アメリカ、
すごい
ドル、
すごい分かってる、
分かってる、
ピンポンピンポンピンポン、
円安円安、
そうですそうです、うん、ドル円のその、はい、為替の交換比率、
為替替え、ね、
そうです、為替替え、これがその1ドル、うん、今だいたい150円ぐらいですっていう、うん、
176は何ですか。
これがですね、うん、実はあれなんですね、
あれ
これもね日経平均株価だったんです。なんと1949年、
うん、
今から76年、そうですね、
戦後間もなく、
4年、戦後間もなく、うん、76年前に初めて計算が開始された時の当時の日経平均株価176円でスタートしたんですよね。
え、それまでなかったの、
うん、あの戦時中もあったの、あったんだけど、あ、うんうん、まあ、そのやっぱり戦争の間は
なくなって、
そうそうそう、うん、で日経ダウンとか、そうそうそうそう、うん、ちょっと違うものだったのを戦後新しくね、もう4年も経ったし、うん、
はいはい、
これから日本経済伸びていくし算出し直すぞって言って始まったのが176円だったの。それがもう今4万円でしょ。
上がりすぎじゃん。
まあ、
成長してるっていうことでしょ。
そうです、成長株ですね、うん、だから昔176円で買ってれば、それが今この4万円でここの差がまあ利益っていう、
なってる人がいるってこと。
まあもちろんそうですね。
なるほど、
株価っていうのはそういうふうに、まあ経済とともに動きながらも、まあできればやっぱり右肩上がりでみんなで楽しく大きくしていこうよっていうものが経済です。
それはみんな同じ考えなんだ、
はい、
覚えておきます。
そういうことです、
はい、
じゃあもう高岸さんはこれで、うん、日経225と、あともう一つ何
トピックス、
おー、ピンポンピン、はい、
覚えました
っていうのが、まあ、日本の市場なんだけれども、同じようなことがアメリカにもあるし、まあ、欧州にもあるわけですよ。
そうか。
それでアメリカで何を聞いたことあります？
ダウ、
おー、ピンポンピンポンピンポン、
え、ダウが何？
だから日経225に
的なこと、ま
あ、的なことがニューヨーク、
これはニュースが見れるようになるぞ
日本でいうところの日経225が、はい、ニューヨークダウっていうのはこれ30しかないんだけど、はい、30銘柄、
30しかないの。
そう、あとほらナスダックとかも聞いたことあるでしょ、
ナスダック、
うん、あのダウと、
大まかに言うとも
うちょっと違うのがナスダックっていうのもあるっていうふうに覚えよう。 だからナスダックっていうのはこのハイテクのものをちょちょちょいと盛り込んでこのナスダック指数にしましたっていう、うん、
IT 社会を担ってる分野、
そうそうそう、すごいじゃないですか
っていうこと、
そういうことです
がナスダック。
そう、ついでにまあ流しておくと、うん、ロンドンの場合はフィッツィ100とかいう FTSE って書いてね、
これ言うことありますニュースとかで。
まあここまではね、あのでもあのラジオ日経なんかでは言うかもしれないね。でドイツのフランクフルトではダックス指数、上海では上海総合指数、香港になるとハンセン指数、うんうんうん、こんなものをねちょっとニュースで耳にした時に、うん、あれねっていう風に分かるといいかもしれませんね。
なるほど、これは日経225っていうのをまとめて買えるものもあるんですか、うんはいうん、
ありますよ。
ある。
東証に上場している ETF みたいなもの
が、あ出た、
そう
初めて出させていただいた時に言ってたやつだ、うんはい、パックがある、
そうそうそう、パッケージになってる
福袋みたいな
のがあってね、そうそうそう、詰め合わせでね、
詰め合わせね、
はい、
なるほど。
でほとんど日経225と同じようなこの投資信託になってるものっていうのがありますので、うんはいまあ、それを、まあ、証券会社で口座を開けば、うんそういう日経225に連動した投信ですよっていうのがあるからそれを選ぶとか、あとはその ETF っていうのは東証に上場しているまあ投資信託なので、これは場中でもその株価みたいに売ったり買ったりできると、上場投資信託いうのがありますので、十分覚えました。
だいぶ吸収しましたね。でもね
素晴らしいです、
成長できました、ありがとうございます。
はい、ここで番組では都内の大学生に日経平均株価に採用されている銘柄から一社を選んで投資するならどの銘柄にするとインタビューしてあります。お聞きいただきましょう。
大学1年生です。毎日東急電鉄を利用して通学しているので、投資するなら東急がいいです。
大学3年生です。アルバイトでよく東急プラザを利用しているのでとても親しみがあります。なので、東急不動産ホールディングスがいいです。
大学4年生です。アベマの番組が好きなので、サイバーエージェントがいいなと思います。今後も拡大するであろうインターネット広告市場で国内トップなこともあって、投資先に選びたいです。
大学2年生です。自分もよく服を買ったりとか、サービスを利用したり、よく CM も最近見かけるので、ZOZO にしようと思います。
取材に答えていただいた大学生の皆さん、ありがとうございました。なるほど、
なんかすごいかっちりして皆さん
ね、確かに今聞いた企業は全部知ってるもんな、
うん、
確かその日本の根幹というか日本を動かしている大企業っていう、
うん、
だからそういう安定的というかもうなくてはならないような企業さんだったりとかが225になったりとかするっていうことなのか、
う
ん、
そうですね、うん、
ということで今日のテーマ、日経平均株価株価指数のポイントを学びました。以上、みんなでマネーをマネーブでした。監督解説ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネー大学放課後、放課後のコーナーではお休み時間にテーマについて出演者が語り合います。今日のお題はこちら、私の座右の銘はこれです。というわけでどうでしょうか、座右の銘とか決めていますか。
私めちゃくちゃかっこいいのあります、
ある、はい、ちょっとそれを言ってる、
はい、
聞かれた時は、どういう座右の銘ですか。
断じて行えば鬼神もこれを裂くっていう、う
ん、すごいね、ちゃんとしてる、ね、
そうちゃんとしてる、これ、うんうん、あの四季っていう中国の歴史書に由来する言葉なんですけど、はいはいはい、私が名古屋にいた頃の先生で、うん、あの磯野先生っていう私のもう人生で最大の恩師がいるんですけど、うん、
聞いてますか磯野先生
そう磯野先生が、はい、うん、その当時編入試験に向けて受験勉強で苦しんでる私にくださった言葉、うん、
このまま、
はい、
その言って断じて、
断じて行えば鬼神もこれを裂く、だからやるって決めたことを突き進んでいけば、うん、その道に立ちはだかろうとする鬼でも神様でも、うん、その気迫、
はい、
その人たちもしゃあないから道開けてあげるよってなるぐらいになるから突き進め、
う
ん、
なるほど、信念こそという、
あ、そうですそうです、
あ、最強の武器となれ、
勉強になります、
攻めこそ最大の やつだっていう。
そうなんですよ。だからこの言葉って本当にその受験でもそうですし、例えば就職活動とか何かにぶち当たった時に、
断じてこれを行えば鬼神もこれを裂く。
はい、
はい、覚えました。
覚えました
ちゃんと書いて
ある。菅田な監督あります。
監督はね、あのあれにやっぱり夜年並みだから、あの年を取ることは弱虫にはできないっていうのを心の中で、はい、やっております。ベティ・デイビスっていうね、アメリカの女優さんなんだけど、はい、深いのよ。
深いね。
名優なんで、すごい女優さんなんだけど、まだ女優さんが老いてくのっていうのは大変じゃない。なんだけど、それはやっぱり弱虫じゃダメなんだよっていうか、年を取ってるだけでみんなとっても、頑張ってるんだよっていうことよ。
頑張ってきたその年輪の数というか。
そういうことです。
頑張ってきたからこそ積み重ねられたんだよってことですもんね。
そういうことです
ね。乗り越えてきたんだよっていう。
ちょっと高岸くん優しいよね。前田くんに比べてちょっと優しい感じ。
なんで
多分、
いやいや、
多分ね、これいうこと言ってると相当、いじめられたと思う。
いやいや、素晴らしい言葉ですからね。
よかったよかった。高岸くんは何ですか。
僕は、まあ、いろんな言葉好きですけど、よく使うのは
やればできる。
そうですね。言われました
ね。それ以外でお願いします。
それ以外で。それ以外で。
はい。
なせばなる。
同じやん、
はい。僕の中ではやれば成長できるという意味で、こう鼓舞として使ってるんですけども、挑戦すること自体に価値があるし、前向きな気持ちでやることが素晴らしいことだし、失敗成功はあっても成長はできるよという意味合いで、やればできるは。コムメッセージとして使わさせていただいてますね。
はい。
ということで、今日の解説は日本経済新聞編集委員の山本ゆりさんこと監督でした。ありがとうございました。
監督こと山本ゆりです。ありがとうございました。
逆に今日のマネブーンは日本女子大学の近藤ミーナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。ティモンディ高岸がお送りしてきました。めちゃくちゃ今日は吸収できましたね。ずっとニュースとかで時たま流れてた言葉がやっとどういう意味なのかっていうことが自分の中でもちゃんと体全身に入りましたから、これからニュースの見方が変わってきそうな感じがします。本当に素晴らしい情報知識をありがとうございました。さて、番組への質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せください。そしてラジオ日経公式 SNS もフォローしてください。お待ちしております。番組のご感想はハッシュタグマネダイで投稿してください。明日からポッドキャストでも番組を配信します。また身近なお金の話など資産形成について分かりやすく解説するサイト JPX マネブラボもチェックしてください。そしてビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経では投資に役立つポッドキャストが豊富にラインナップされていまして、その一つこの番組もアプリ内で配信しております。ぜひアプリをダウンロードしてください。ティモンディ高岸博之の学べばわかるマネー大学、お相手は高岸博之でした。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りしました。